こんばんは。美食王国盛岡がお送りする畑と食の街中学会の時間です。毎月第1週の平日夜に盛岡の食と農を支える皆さんをゲストにお招きし、さまざまなお話をお聞きしているこちらのイベント、第5回は盛岡市北飯岡にある空カフェフィーチャリングワッフルカフェサインに8名の皆さんにお集まりいただき、岩手若江農園の若江俊秀さんにトマトにまつわるエピソードをたっぷりお話しいただきました。
それで会社辞めて、で何どこ行ったかというと、農業法人、農業をする会社っていうかがあって、そこに研修を受けに行ったんですけど、そこがすごく、まあ、当時ね知らなかったんだけど、すごい有名なところ で有名なんだけど結構ブラックな法人でした。で、いや、とりあえずみんな住み込みで一緒に働くんですけど、まずその住み込みのね環境がひどいんですよ。それこそ海外に行くと安宿ドミトリーって言われる、はい、安宿にね、いろんな国から来たバックパッカーが集って、で相部屋みたいな感じで過ごすんですけど、まさにそんな感じです。もう日本にドミトリーがあるんだみたいな感じ、いろんなとこから農業勉強しに来た子が共同生活をして、共同自炊してで過ごします。で、まあ、みんなね男なんでね、結構ガサツなんで、それ大布巾でしょみたいな感じの布巾で茶碗を拭きますで、それ雑巾だろうみたいなのでテーブルを拭くとで、ちょっとね、まがいなりにも10年間普通にね、ある程度の高級サラリーマンとしてね過ごしてきた中で、僕結構ショッキングで豆腐酸っぱいしみたいなで、けどそんな中で若い子たちが生き生きとみんなで共同生活しながら農業を学んでたと。で、まあ、ブラックっていうかね、やっぱりなんていうのかな、やっぱりそのハングリーというか、やっぱり一生懸命なので基本一日のスケジュールが3時起床で、3時起床というか3時から勉強会。
あ、じゃあもっと前に起きて。
いや、3時起きですけど。
あ、ギリギリに起きて、
はい、3時起きで3時から勉強会を1時間4時までやって、まあ季節にもよるんですけど、日の出までの1時間が勉強会で、日の出とともに作業に入ります。で、8時から朝食30分で作って食べて洗うと自分たちで、で、
びっくりされてました
で、まあもちろん時間がないから納豆とかね、卵とかだけど、納豆と卵を一食同時に使うと怒られるとどっちかにしなさいみたいな、もったいないからみたいな、知らないから卵かけ納豆ご飯とか、
やりたいですね、美味しい、
何やってるんだみたいなそして冷蔵庫にはこう書いた、欲しがりません、勝つまで
戦時中みたいな
まあそれぐらい、まあちょっとねまあハングリーな感じのところで、で休憩なしで12時まで働いて、で12時からやっぱりちょっと早く上がった人がなんか大量にご飯作って、みんな戻ってくるのを待って、で、まあ、適当にかっこんで、で午後お仕事して、で夕方も共同自炊で、まあちょっと、まあ、お酒が入る時もあって、で、あ、今夕方、そうだね、夕方ミーティングして、ご飯食べて、で9時ぐらいに解散みたいなことをひたすら繰り返してました。 で、それこそね、10年間ね、綺麗な、それこそ、そんな格好で、こんな格好で、10年間、まあ、前、僕、現場が多かったんで、スーツでもなかったんですけど、やっぱちょっとそういう環境っていうのがね、やっぱちょっと、なんか厳しかったんですけど、うん、ダメな人は、もう一日、その日の夜に、すいませんって置き手紙を書いて、いなくなる人もいたらしいです。で、みんな若いんです。みんな若い。高校上がったばっかりとか、二十歳そこそこの子とかが多くて。で、そういう子たちに、指導されます。怒られます。若林さん、もうちょっと腰落としてやってくださいとか。もうこっちは腰が痛いのに、もうちょっと腰落としてとか。って言われて。あとはね、まあ、腰落とすとかだったらあれなんだけど、その例えばだけどほうれん草を例えばナッパを袋に入れて、うんうん、でその袋を折り返してあとテープ止めするみたいな、そのテープの長さがちょっと長かったらしくて僕、テープの長さがもったいない、テープがもったいないですって怒られたりもしますだけどもやっぱりその若い子はそういうところのをとにかくこう突き詰めて、その作業の時間だったりとか、そのものの、まあ、いろんな効率を考えて、まあ、作業をしてて、まあ、僕なんかはいいじゃんそんなのっていう感覚でいたんだけど、まあ、そういうところを突き詰めてるような子たちと、3ヶ月間研修して、で岩手に戻ってきて、で岩手でも1年間研修してという流れで、農業を勉強していったというところで、で、そうですね、で岩盛岡で勉強しながら、畑を探してで見つけて収納するというような流れです。で結局ね、その新規収納ってなんかやってみると、なんかその学生とかの時にやってたね、なんかその旅行とか旅の延長だなみたいな気はすごくしてます。もうフリープランの旅行ってね、明日どこに行こうかなとか、うん、雨降ったから今日はのんびりしてよとか、なんかあっちがいいらしいぞって言われたからあっちに行ってみるとか、そんなことの繰り返しなんですけど、なんか結局農業っていうかその、ね、自分の商売だとやっぱりなんか面白そうだなっていうものを植えたりだとか、雨が降ってるから今日はデスクワークしようとか、なんかそんなことの日々の繰り返しで、何のこうストレスもなく、なんか日々その旅行の続きみたいな感じで、農業をひたすらしてます。で一般的に農業ってね、まあ 3K とかってね、 3K は3K それこそその1校に行って、はい、3K って聞いたことあるって聞いたらば、一言目に臭いですかって言うそれはねえだろうと思ったんだよね。一般的にはきつい、汚い、危険、その辺出る前に臭いですかって、何回も言うけど臭いはないだろうって思ったんだけど、まあ、きつい、汚い、危険で、それプラスね、なんだっけ、格好悪いとか稼げないとか、いで 6K とか 7K とかね、草も入れればね、どんどん増えてくるんだけど、そういうふうに言われてます。で実際どうだったかっていうと、まあとりあえずね、稼げないというのは往々にして大いにあります。それはいろんな意味で、なんとかな、難しい、いろんな側面があるんだけど、稼ぎづらいです。で、ね、何でしたっけ、某偉い人もね言ってますよね、その働けどってね、でもそういう世界ですとか、あと貧乏暇なしとか、もうまさにそうだなというような感じの業界。まあ、楽しいっちゃ楽しいんだけど、楽しいんだけど、本当にその金目当てで農業みたいなのとはもう縁遠い 世界です。でちょっとねここ解釈によっては本当に難しいところの話になっちゃうんだけど、研修受けてた時に研修受けてた時に師匠に言われたのは、大体一人で年間で100万ぐらいの所得だぞって言われました。夫婦で2人で嫁さんと2人でやって200万、そんなもんだぞって言われて、おおよそ言ってることは合ってたかなっていうような感じです。でその師匠に何て言われたかというと、まあけども1日1万年間360万ぐらいは稼げるようにちょっと頑張りなさいみたいなことを言われて、まあ大体現状とその目標というところで言うと、まあ、すごく、まあ、キリのいい数字で話してはくれてるんだけども、そんな感じかなというのが実際でした。ただ僕好きで始めたので、あんまりその辺は後から思えばそうだっていうだけで、当時はねもう楽しくてそれこそ旅の続きみたいな感じで日々やってました。でただね100万じゃね、100万じゃ切ないだろうと、一般の的にはね100万じゃ切ないだろうと涙も出んだろうってって思われそうなんだけど、まあちょっとそこはね個人事業主としてちょっとサラリーマンとは違うからくりがあって、からくりじゃないんだけど、やっぱりそのお金の動きとその所得の100万ってちょっと乖離があって、100万でも1年目から食べてはいけましたというのは一つあります。でちょっとね僕も一生懸命その農業やるときに食っていけるのかなっていうのをいろいろ心配して、まあ、結婚も当時一緒だったので、結婚と収納がセットだったんで食えないんじゃ話にならないかなと思っていろいろ計算したんだけど、当時の計算がそんなに間違ってなくて、例えば当時どういうふうに計算したかというと、大根を例に考えました。大根1本いくらでしたっけ？大根安い時は年100円ぐらい、高い時はもうちょっとするかもしれないけど、で、まあ、利益率がね所得がね 30% ぐらいかなと思っても、まあ、1本の大根100円で売れて30円ぐらいがチャリンと入ってくるぞって言った時に、それで例えばだけども年間でね、そうだな、普通のサラリーマンって300万ぐらいかな、平均300万ぐらい稼ごうと思ったらば、30円だと10万本1年間で10万本育てなきゃ。
失礼しました。
びっくりしちゃった。10万本かよって。
10万本に驚いて。
で、10万本を365日で取り切ろうと思ったら、300本とか、だいたい。
日に
。うん、300本の大根を取り続ければ、300万と。だけど種まきしなきゃないし、草も取んなきゃないし、洗わなきゃないし、箱詰めしなきゃないしっていう中で言うと、まあちょっとね手でやればね、まあ、機械があればねあれなんだけども、手でやるとちょっと果てしないかな。で、まあ、とにかく、まあ、ちょっとそれがねなかなかその計算だけでもちょっと難しいなっていう気になるんだけども、まあ、実際問題、難しい世界です。でだからやっぱりね生産性を上げようとかっていうことを今盛んに言われて、でそのためにねなんか機械化だとかね大規模でやんなきゃとかいうのがその世の中の言ってることになってますと。で世の中が今だった時にどういう状況かというとすごく難しい側面があって、食料自給率は まあ、下がってるというか低いと言われてるというか下がってますよねと、ね、40% 切るぐらいのカロリーベースでの自給率しかないですよと。で生産する人もどんどんどんどん減ってますよというニュースが出てきますよね。自給率が低い、生産者もどんどん減ってる、高齢化もすごいぞと言ってる中で、そしてどんどんどんどん耕作放棄地も増えていきますよって言われてるのに米は余ってるというところのギャップがまず一つあって、で米どころかやっぱり野菜もね、今すごい野菜が安いんですけど、野菜も大豊作で、で今だから米みんな米ばっかり作るなって言って野菜野菜って転換してるんですけど、野菜も今はすごく今年台風が来なかったりとか、農家って結構台風来い来いってどっかに来いって思ってる節があるんですけど、台風が来なかったし、そんなに冷えてないので寒くないから、その東北北海道の野菜もまだまだ出てて、で供給が多くてダブついてるというところで、なかなかいろんな難しさがあるなというところが農業の話ではあります。でちょっとその話をすると、やっぱりその食料と食料でね、あの何て言うの米編のが米の量ね、やっぱそのカロリーの量、米麦大豆みたいなところと、やっぱり普通に食べる食料、料理の量とか、あんまりカロリーもなければなくても死なないみたいな、まあ、トマトもそうですけど、やっぱそこちょっと切り分けて考えなきゃいけないところもあるし、まあ、あとはそのやっぱりどうしてもね、どうしてもやっぱり食料安全保障はどうだとかって言ってると、国もある程度関わらなきゃないところもあって、でそんな中で、僕が一番の問題点だと思ってるのは、農家が作ってる野菜っていうのを農家の所得割るところの農家の労働時間で考えてた時に全然最低賃金に達してないというところが大問題だと思ってます。僕1年目100万1年目だよね、最初の頃100万ぐらいとかしか稼げなかったんですけど、でなんか本当に当時は楽しかったから計算もするつもりもなかったんだけど、でその後も怖くて計算してなかったんだけど最近計算してみると、まあ、3000時間は優に働いてたんで、そうすると時給いくらよみたいな話に、あ、計算しちゃった
、まあ、失礼しました、
ね、という話になっちゃって、で、まあ、世の中の、ね、農産物の多くがそういう労働によって供給されてて、でそこに人を雇って農業すると、その人を雇った人には最低賃金を払わないといけないんで、やっぱりそこのまたねハードルっていうのはすごく高いなというところが、その農業の難しさがあるかなというところが農業の話 で、あと次はトマトの話を、
はい、
間髪入れてるトマトの話、はい、トマトは何が聞きたいかっていうと、何が聞きたいですかね、トマト、美味しいトマトの見分け方みたいなのはよくありますよねなんかあのね、トマト の、 あの先っぽのとこからピュッとこう白い筋がね、あ、ごめんなさい、ミニトマトじゃない、大玉トマト の、はいはいはい、あの先っぽのとこから
あのあれの感じですかね、
ここのヘタじゃない方の先っぽから、はいはいはい、こう白い筋がピューッと出てると、なんか美味しいトマトだよとかってよく言われます、はい、だけどそんなことはございませんそれね、もうね、うん、あのそんなことはない、
あ、そ なことはない、
うん、そんなことはないというのが一つ覚えててください、うん、
はい。
で、トマトの旬
は、はい
はい、トマトって夏野菜なので、夏が旬なのは、当然というか、はい、寒いと育たないので自然の中では夏が旬なんですけど、美味しい時期がいつなのかというと、春が美味しいです。
はい。
で、まあ、中学生がいるから光合成ってね、光合成今も習うよね中学校でね。水と光と二酸化炭素だみたいな、それで出来上がるのが糖ですよと、まあ、聞こうかなと思ったけど糖ができると、それが植物の基本です。で作った糖と、ね、光合成で糖を作りますよと。で今度植物も自分 の, その代謝、ね、基礎的な代謝があるので、作った糖で自分の体の生命の維持をするために消費をしますよと。でその差分がどこに行くかっていうと果実に行くと、もうほぼそういう理屈で考えてもらって大丈夫です。でその差分が大きければ大きいほど美味しいトマトができるぞと、
はい、
いうことで、美味しいトマトを作ろうと思ったらば光合成をいっぱいさせることと、無駄な代謝をしないことで、無駄な代謝って何かっていうと、なんかもう暑くて寝苦しいなみたいな、
はあ、
なるほど、寝苦しくてもうぜいぜいぜいぜい、あちーみたいな感じで、はい、夜を過ごすと代謝が多くなって、その差分がちっちゃくなってしまう、果実にいかない、それが美味しいトマトができる、まあ、コツというか理屈になります。でそうすると夏って暑いので結構代謝が大きいんですよ。だからね、夏は実はあんまり美味しくない。で夏暑いと代謝が多いので美味しくないんだけども、じゃあ夏以外だと代謝が少ないよねと。で冬は寒すぎなので、
はい、
じゃあ春と秋だよねと、
はい、
ちょうどいい温度、夜ぐっすり眠れるそうみたいなのは春と秋です。でね、その代謝の側面でいうとそうで、今度は作る、光合成するっていうところでいうと、まあ日は長い方がいい。で春と秋でどっちが日が長いかっていうと、ちょっとね、春の方が日が長い、その温度の割にとかね、で要は春がいっぱい光合成ができて、で代謝が少ないので、その差分が一番大きく取れるのが春から夏前にかけて、なので、その頃が美味しいトマトができます。であとは、まあ、作り手としてもなるだけその代謝が少なくて光合成がいっぱいできてっていうように作っていくと、美味しいトマトができますよというようなストーリーになります。なので、そうするとね、基本的には作り手の裁量もあるんだけども、美味しい時期っていうのは決まってて。決まってというか、春が糖度が高いトマトが多くなりますということをちょっと知識で、
はい、
ミニ知識で覚えていってもらいたいと思います。 で、で、だけど、で、儲かんないんだけど、はい、今、はい、どうしたら儲かるかなって一生懸命考えてて、でその中の一つがその仕組み作りで、少しこう、一人でも限界があるんで、組織だってやりたいなというところで、でこれもね、すごく、農業を始めて今人が増えていってる中ですごく気に入ってる言葉があって、これもちょっとぜひメモしてやってほしいなって思うんだけど、英語もともとアフリカのことわざらしいんですけど、 If you want go fast, go alone. If you want go far, go together. っていう英語で、僕は発音あまり良くないんで、ちょっと来ないかもしれないんですけど、Go far、
遠くに
行きたいんだったら、
うん、
Go alone、
一人で
、うん、あ、これ Go fast ね、早く行きたいんだったら Go fast、 早く行きたいんだったら一人で行きなさいよ、
はいはいはい、
で Go far、遠くに行きたいんだったらば、Go together、 みんなで行きなさいと。だからちょっとね、そこまで行ってた時に、
はい、
一人でね、ピュピュピュッとこう走っていける距離だったら、走っていけばすぐ着くんだけども、なんか月に行きたいなとか、まあ東京でもいいけど、東京行きたいなと思ったら、はい、一人で行くよりかはちょっと新幹線に乗りたいし、新幹線乗ろうと思ったら、まあ、お金持ってなきゃないしとか、だけどすぐそこだったら、まあ、自分でねビュッと行けるよねみたいなところ。多分アフリカのことわざってね、多分そのアフリカのあんまりね、その交通インフラがないから、多分そんな話のことわざができたんでしょうけど、まあけどなんか組織作りってなんかそういうことなんだなっていうのはすごく感じています。で、だから会社辞める時もね、だからその裁量労働制の話もしたんだけど、そのね、いろんな対外的な部署との調整だとかめんどくせえなと思って、こんなめんどくせえことするんだったらって思ってたんだけども、けどやっぱり会社ってなんかやっぱり大きな物事を成し遂げようとすると、なんかいろんなね部署があって、いろんな人たちがいて、ちょっと面倒くさいけど、そういう人たちを調整してねやっていくからこそ、なんか大きな成果が出たんだろうなと、今になって自分で商売になりするようになってから思って、でまあちょっと僕のそのさっきのブラックな法人の社長がね、そういうことを教えてくれて、ああそういうことかって今思っています。なので、はい、まあ多分ね、うん、いろんなことに共通するんだろうなと思います。なんか大きなことを成し遂げようと思ったら、やっぱり一人じゃちょっと限界があるぞというところ。あとはですね、あともう一個だけ。
はい、大丈夫です。はい。
まああとはやっぱり一つは、やっぱり勉強とっても大事だなっていうところで、勉強して、なんかやっぱね、知れば知るほどまた見える世界が変わってくるので、どんどんどんどんその知るっていうステップを踏めば踏むほど、また新しい興味とかが湧いて、まあいいスパイラルになっていくんじゃないかなということで、勉強とか、あとは教育っていうところ、まあ、勉強が大事だなっていうことの裏返しで言うと、ちょっと教育っていうところもなんかすごい大事かなと思ってて、で、まあそういうような気がしてます。なのでちょっと今のところはそのいろんな人から教えてもらうっていうことが多いんですけれども、だんだんだんだん、まあ、いつか教えるっていうことも農業の軸でも何でもいいんですけど、教えるっていうことができれば いいのかなというふうに思ってます。
よろしいでしょうか。
大丈夫です。はい、ありがとうございます。
はい、
はい、簡単に何かもし若井さんにこの機会に聞きたいこととかございましたら、挙手でもしありましたら、はい、お聞きいただければと思いますが、
何かあります
。はい、お願いします。はい、
私も新規収納考えてるんですが、
はい、
まあ、今高校生と小学生の娘がいるんですけども、本当にお父さんどう見られるのって言われてるんですけど最初から家族の賛同を得られたんでしょうか。農業を始め
た僕会社の時は結婚してなくて、はい、退職と結婚がセットだったんですけど、まあ、当時の彼女、今の奥さんは意外と何も言わなかったですね。で、あんまり深いこと言わずにちょっと手を挙げるぞって言って農家さんのところに連れて行ったりとかなんかこういう世界もあるんだなみたいなことをちょいちょい、あとは北海道行ったり、まあ行ってそれ農家さん訪ねて行ったりとか、そんな、あとはね、それこそ、まあ、北海道もね結構ね一緒に行ったりとかしたんですけど、旅行っていうよりかはなんか住むのどこがいいかなみたいな感じの旅行だったりとかしたんですけど、なんかそういうのを結構やりながらなんとなくそのそっち方面に進みたいんだぞっていうのを匂わせてる中で何も言わなかったんですけど、まあ後から聞いたのはやっぱりそのずっと雇われも微妙だよねっていうのは思ってくれてたみたいです。だから反対しなかった。けど普通反対すると思います。普通反対すると思います。余計子供がいればね、うん、で、あ、はい、
ちょっと今の私も同じことを言ってたんですけど、普通は起業するとかっていう時に、まあ普通は嫁ブロック、
嫁ブロック
でよくやるんです。私も同じことを言ってたんですけど、はいはい、そのもう辞めるって決めてから結婚したんですか。解除する。
そう。
っていうか、お父さんは辞めるって分かってでも結婚してくれたってことです。
うん、
すごいです。
そこは本当にまるっきりセットでしたね。まるっきりセットです。まあ、うん、子供がいたらまたね話は違ったような気がしますけど、うん、けど、まあ、さっきも言ったけどやっぱりいつまでも雇われじゃないよねっていうところと、うん、まああとはね、意外と嫁さんはあんまり面倒くさいことが嫌いなので、だから会社の面倒くささから離れたかった。だから僕ちょっと人を雇う、家族経営でやってるところはね全然面倒くさくはないんだけど、今度ね人雇うぞってなった時に結構ちょっと嫌な顔されました、
ね、そこでなんですね。
また面倒くさいことが起きるんじゃないのみたいな。けども多分ね人雇わないともう3000何時間労働っていうのが多分変わらなくて、子育てもへったくれもなかったような気がします。そこはまあ改まって最近嫁とそんな話はしたことないですけど、うん、結果的にそうだったと思います。2人だけだと、2人ってね、2人というか実質的に嫁さん子育てしてて、で僕の手が止まるとやっぱ全ての収入が止まっちゃうんで、風邪ひいて寝込んじゃうとそれやっぱり止まっちゃうし、で手を動かさないと、常に体が動いてないとそのお金になるっていう行為がにならないんで、そこをやっぱ一人農業とかの世界だと本当に辛いとこだと思います。 で、まあ辛いところで、でなおかつその所得が上がってこないところだから、やっぱりもうちょっとその規模感を持って組織でやらないといけないかなというような思いでやってるというのが今のやり方です。はい、
ありがとうございます。はい、他に何かありますか。あ、お願いします。
そうですね、考えてます。
計画中。
いや、もともとは
何でしょう。
もともとトマト屋さんをやりたくて、トマトにまつわるものが揃ってるみたいな、トマト屋さん、生のトマトだけじゃなくて、で、そうですね、だからその、まあ、よそにで使ってもらうっていうのもいいんだけども、まあ本当はあのなんていうかな、その農家レストランといったらちょっとなんかすごく違うんだけど、あのやっぱりうちのトマトを使ったものがうちのところでいろんな加工品が提供できればいいかなっていうふうには思ってますけど、なかなか進んでない。今ちょっとね、規模を大きくする方が先で、なかなかそのジャンルを増やすっていうところができてないのが現状ですけど、やりたいなと思ってました。
あ、な
るほど。はい、けど僕実はあんまりなんていうかな、食にうるさくないんで、微妙な微妙な味の違いとか実は分かんないんで、レストラン系をやるんであれば、誰かに協力してもらいながらやりたいなと、ちょっと自分じゃ無理だなと思ってるとこでした。
トマトのジュースも、
ジュース、そうそうそう、それも一つの
味がやっぱりその時に
そ
れトマトの、
うん、
します
、うん、多分ね、ケチャップとかにすると多分違いが全く出ないと思うんですけど、ジュースとかピューレでも出るかな、うん、やっぱりトマトしか使ってないと季節によって少し味は違ってきますね、
うん、はい、ありがとうございます。
岩手若江農園の若江俊秀さんのお話、いかがでしたでしょうか。このイベントの様子は、美食王国盛岡公式ウェブサイトに加え、ポッドキャストでも配信しています。Spotify など、お好みのメディアでぜひお聞きくださいね。また、当日の様子は、公式ウェブサイトに写真をたくさんアップしています。美食王国盛岡、畑と食の街中学会で検索して、ぜひご覧ください。さて、次回の開催は1月7日木曜日、海運橋すぐそばにあるポノブックス&タイムに会場を移し、浅沼醤油店の浅沼浩一さんをお招きします。発酵をテーマにした毎日の食卓に欠かせない調味料のお話、一緒に楽しく聞いてみませんか。それでは毎月第1週平日夜の畑と食の街中学会でまたお会いしましょう。